高山俊吉気分青信号。
こんにちは、裁判員裁判の話をしたいと思います。今東京高裁にかかっている、東京高裁で裁判が進んでいる、一審が裁判員裁判だった事件なんですが、栃木県の日光市、今は日光市、当時は今市市と言ってましたけれども、そこで小学校1年生の女の子、当時7歳の子が殺害されたということで殺人事件になり、殺人罪を問われて、それで一審の裁判員裁判、宇都宮地方裁判所ですけれども、そこで無期懲役になった被告人に対して、被告人弁護人が控訴をして、で東京高裁で、今その審理が行われているという、そういう事件があります。今市殺人事件などと言われてますけれども、3月の末に東京高裁の審理の中で、以前から裁判所が検察に求め、検察が主張を変更したいというふうに言っていた殺害の場所とその日時を広げる検察側の訴因変更請求を許可するということがありました。訴因というのは犯罪事実の具体的な中身を言うものなんですが、それを変更するというわけです。一審で裁判員裁判が行われて判決まで出ている事件について、その犯行の場所日時を変えるというんですから、大変重大な問題になります。どういう内容だというかと言いますと、検察側が従来の起訴内容に、今予備的に加えるという言葉は専門家は使うんですけれど、予備的に加える訴因変更の中身は、従前殺害場所が茨城県常陸大宮市の林道というところだったのを、栃木県か茨城県内とその周辺という、まことに広範な広い、どこだかまるでわからない、そういう殺害場所に変更したいということと、犯行の日時について2005年の12月2日の午前4時頃からと、その日の午後2時38分頃から翌日の午前4時頃までの間、1日以上の幅を取ってそこに変更するということになりました。実に重大な変更ですね。場所と時が違うというのですから、一審では一体何を認定してたのかということになります。一審の裁判員裁判は2年ほど前に、被告が捜査段階で被害者を林道に立たせて、これが常陸大宮市の林道なんですが、その林道に立たせて、そして右肩を押さえて胸などを6、7秒で10回刺したと、こういう認定をした、そういう判決だったんですね。だからその場所が変わり、犯行時間も1日以上の幅の中のどこかでということに変わるというのですから、事件像といいますか、事件の実情が根本のところから大きく変わったということになります。こういう変更を頻繁に行うところは大変なことになって、裁判は何をめぐって論議をすればいいのかということがそもそもはっきりしなくなるというぐらいに、いわば裁判の自滅であるとも言われる、そういうことになります。弁護側はこの控訴審の審理の中でも大きく抵抗しました。そんなこと今になってから言うものではないと、そもそもそれは検察の主張立証の構造が根幹から崩れ去ったということを意味するのであって、潰したら他のところに顔を出す、それを潰したらまた他のところに顔を出すというような、そういうことをやっていたらそれは刑事裁判ではなくなる、さまざまな批判を指摘したようです。 で、しかし裁判所はその訴因変更を容認して、そして裁判が今後に進むということになったという報道が行われています。裁判員裁判というものがこのくらい誠に曖昧な主張のもとに、そして曖昧な立証のもとに行われていたということが今になって分かって、愕然とする思いがありますね。立証の内容も実に適当であった。で、この事件は皆さんご記憶かどうか、被告人の供述の状況を録画をしていて、その録画の動画が法廷で、上映というんでしょうか、再現されたんですね。で、その喋り方を聞いてると、いかにも自白が本当のように見えるといったようなことが、有罪認定の事実上の材料にも使われた。で、しかし動画が事実認定の材料に使われるということになると、これは重大な問題であって、被告人の言ってることの、つまり供述ですね、言っていることの内容の信用性の補強というんでしょうか、支えという程度で、そんなに重視をしてはいけないものというのが専門家の中の基本的な理解であるはずなのに、その動画の中で、画像として犯行を認めたというようなことを言っているという、そのことで有罪になった、その可能性が高いということで、識者などから随分これは批判された宇都宮地方裁判所の裁判員裁判だったんですね。で、高裁に来て、今お話をしたように殺害の場所とか日時が、どうやら前の判断はそうではなかったらしいということになってきた。時間も場所もやたらに広い範囲に拡大をされて曖昧化した。これで良いのかということです。裁判員裁判というのはそういう曖昧さを内包すると言いましょうか、後になってから解明するとそういうことが分かってきてしまうというような危うさをはらんでいる、そういうものであることが垣間見えた事件だということも言えると思います。ともあれ、この検察側の訴因変更請求を裁判所が許可したということは、さてその次にどういうことになるんだろうというところ、まだよく分かりません。変更させた上で有罪の認定をするということなのか、そういう曖昧な話では犯罪の認定というのはできないということで、厳しい判断を高裁がすることになるのか、裁判員裁判が一審から二審に行ってからひっくり返る、逆転するということになる事件というものが時々報道されます。私も皆さんにご紹介していることが随分ありますけれども、これもその一連の逆転裁判の一つになるのか、非常に注目されます。裁判員裁判の在り方をめぐり、それからこの録画材料、録画した動画を犯罪事実の認定に事実上使うということの問題点、そういうことも含めてこの栃木の殺人事件、今市殺人事件の今後というのは大変注目をされることになるかと思います。今日はここまでにしましょう。